渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。前回六田さんの おしゃべり六田の会配信いたしましたけれども、間を置かずね、配信ということになります。というのも、この番組お客様からメールが2通届いたら新しく更新をすることにしております。で、今日は11月ということもあって、11月はね、渋谷落語の、10周年記念公演というのがありまして、全公演、ね、配信チケットも販売しておりますので、日本全国あるいは世界からもね、公演を楽しむことができるように、演者さんのご理解があってできるようになりましたんで、ぜひ楽しんでいただきたいなと思うわけなんですけれども、6日間ございます。11月の8日から11月の13日まで、8、9、10、11、12、13と、たっぷり1日2公演プラス、おしゃべり六田の会と早起き落語ございます。早起き落語ね、実はインスタグラムでライブ配信をするということが決まっておりまして、インスタグラム渋谷落語やってるんですけれども、今まで大々的に宣伝はしていないんですが、よかったら若い人でもインスタやっている人いましたら、ちょっとね、午前中、日曜日の午前中でも聞いていただければなと思っております。さあ、そして今日はアンコール配信ということにしたいと思っております。田辺一華さんのね、講談、今月だと11月13日最終日の最終公演、千秋楽ですね。柳亭こちらく師匠、立花屋文蔵師匠、田辺一華さん、そして鳥が立川吉祥さん、今月は過去の渋谷落語大賞受賞者ほとんど全てが出演してくださいます。で、最終日に関してはね、市川さん渋谷落語大賞を受賞してくださいましたし、吉祥さん、さらにその前の年にも受賞してくれました。他にもね、過去創作大賞を受賞した歴代の大賞受賞者ご出演でございますけれども、田辺市川さんでございます。で、メールをご紹介したいなと思いますけれども、ちょっと前にいただいたメールですね。サンキュー達夫様、初めてメールします。新潟に住んでいるカバと申します。東京へは年に数回行くのですが、渋谷落語の会とは日程が合わず、まだ行けていません。いや、お気になさらず。ポッドキャストでは主に通勤中、電車の中で拝聴させていただいております。電車通勤なんですね。三遊亭青森さんの枕、おしゃべり六田の会、軽妙な話にどこにいてもついつい笑ってしまいます。個人的には同郷の玉川大福師匠の番組がかからなくなったのが寂しいところです。大福先生ね、大福さんの同郷ということは新潟の方ですよね。新潟に住んでいるカバさんですからね。新潟というとね、入船亭先達師匠も新潟ですしね、三遊亭白鳥師匠、前は三遊亭新潟って言ってましたからね、新潟結構落語家多いんですよ。大福先生の番組かからなくなった ポッドキャストではね、配信していないですけど、毎月ご出演でございますよ。もうお出にならないのですか。そういえば新潟には大福師匠の巨大ポスターが、新潟市の万代という新潟の若者の町に張り出されています。新潟の渋谷というね、万代、写真を添付するので見てくださいということで、すごい大きい写真がね、これはもうユーロスペースの入り口に貼ってある映画のポスターぐらいでかい。きっとここまで浪曲師を全面に出している街は全国でもここだけかもしれません。確かにそうだ。つい最近、職場の付き合いで大阪に行った時に、聴覚に障害のある方と知り合いました。私も障害を持っていて、会社の処遇も同じで、目指すところも同じことから意気投合して、それ以来交流を続けています。ひょんなことからその人が落語が好きということを知りました。日本語の練習で落語の話集を読んでいるうちに落語が好きになったそうです。落語の話をすることはないと思っていたのでびっくりしました。幸い関西に住んでいることから、桂福團治師匠の手話落語は見たことがあると言っていましたが、 寄席に行っても字幕がないので話の中身がわからないと言っていました。そうですね、せっかく落語が好きになってくれたのに同じ落語を好きなものとして満喫できないのは歯がゆい思いがします。音声の自動認識技術がもっと向上すれば楽しめるのかなと。ただその演者が持つ声で感じる凄みとか独特の言い回しとかは技術の向上では難しいのかなと思ったりもしています。やはり落語の小話でもあるように落語は参謀には縁のない、芸能なんですかね。なんか答えのない話で申し訳ありません。最後まで読んでいただきありがとうございます。渋谷落語にもお邪魔したいと思っておりますということで、カバさんからいただきました。ありがとうございます。そっか、確かにね、まあ、目の不自由な方はね、渋谷落語にもいらっしゃるんですけれども、お客さんでね、何人かいらっしゃいますけれども、まあ聞こえないとなるとね、やっぱ落語どうしても音声のね、芸能ですから、まあこういった音声媒体もう演者さんの姿なくても楽しめることはできるんですけれども、なかなかね、でもね、そうなんです、手話落語やってる人いるんですよね。まあ、特に第一人者は大阪の桂福団治師匠。まあ、今や大阪最高齢の師匠になりましたけれども、私もこの師匠好きでね、なんかこう、昔はちょっとナンセンスな落語やってて、まあ、僕もすごく大好きな三代目桂春団治師匠の、まあ、総領弟子、なんですけれども、まあね、なんかなんていうんですかね、こっちで言うとどんな、東京でもねなかなかいないタイプなんですけれども、ひょうひょうとして、真顔でおかしなことを言うっていうタイプなんですよね。ですがまあライフワークとして手話落語取り組んでいらっしゃいますし、もう本当に最近はですね、もう本当ベテランになって以降は人情話のもう副団実証というくらい、人情話がもうもうお家芸と言ってもいいですね、お箱になっております。でそんな副団実証もね、映画にもなったりもしておりますし、まあ、本当にねかっこいい師匠なんですよ、副団実証ね、僕も大好きなんですけれども、まあでもね、こうポッドキャストでこう電車の通勤中にこの方聞いてくださってるということで、ありがたいことでございます。ありがとうございます。そしてこの方は、こんにちは、数年前から楽しく聞かせてもらっていますが初メールです。ちょっとお名前ないんですけれどもね、ありがとうございます。なるべくまとまった時間で集中して聞きたいので、主に農作業の際に聞いています。年に数回東海圏内の会場で落語を聞きますが、家族の健康状態の関係でしばらくはあまり生の落語が聞けるかどうか分かりません。今後も配信が続くことを期待しております。ということでいただきました。ありがとうございます。いや嬉しいですね、こういう方がいてくださってこそというところもありますけれども、やっぱ落語はね、人生ずっと続く中のまあ一部だ、毎月定期的にじゃなくても、まあ、もちろんね、このような例えばまあ介護が必要だとか病気になったとか、あるいは海外出張でとかでどうしても聞けなくなる時期もあります。子育てもありますしね、まあそんな時期でもね、通り抜けてトンネルくぐり抜けた先に落語がある。例えば本当にヘロヘロになった時にちょっと落語聞くだけでも体が軽くなるっていう経験もありますから、まあ、ぜひまたね聞けるタイミングで渋谷落語遊びに来ていただければと思います。すべてのメールはshiburaku@gmail.com shiburaku@gmail.com までお寄せください。皆さんからのメールお待ちしております。といったわけで、このようなメールに支えられて今日は田辺一華さんアンコール配信、耳なし芳一、まあ夏のお話でございますけれどもね、もうこの耳なし芳一に関してはもういつ聞いても素晴らしい、お話でございます。まあ特別に一華さんの許可も得ました。で、この田辺一華さん、年末に大きい大きいイベントがございます。まあね、本当この渋谷落語でもね、なかなかこうお忙しい、まあ、演者さんの一人なんですけれども、12月27日日本橋社会教育会館というね、 もうこの会場も落語演芸の公演たくさんありますけれども、こちらで田辺市香さん年忘れ田辺市香の会ということでね、日本橋社会教育会館人形町です。会場6時20分開演6時45分で、2000円の会でございます。こちらね、本当市香さん、まあなんていうんですかね、その長尺のお話をやるタイプというか、連続ものをすごいたくさんやるっていうわけでもないんですけれども、今いろんな回にねご出演なさっていて、まあ本当に大変な時期、なんですよね。まあでもそんな中で一番力を入れる独演会、まあこういったところにもちょっと足を運んで、あ、市香さん独演会だとどんなことやるのかななんていうのも今日の配信聞いて気になった方はぜひ足を運んでいただければと思います。渋谷落語にも、まあ、基本的には毎月出ていただいておりますけれども、まあ、なかなかお忙しい方でございますんでね、確実に見られる時に見ておいた方がいいんじゃないかなと。もうそろそろチケット取れなくなってきてますよ、といったわけで今日は田辺市香さん、これはね、もう渋谷落語ポッドキャストだと248回の時に配信いたしました耳なし法一夏のお話ですけれども、まあ、ぜひ聞いていただければと思います。2年前、2022年8月14日トリで上がった田辺市香さん、まあ、渋谷落語大賞受賞時の、演目でございます。どうぞ。
いっぱいのご来場で誠にありがとうございます。偉大なる先輩方の濃密な山積、妖精さんから始まりまして進駐軍に天使様と、もうお客様もたっぷりとご堪能いただきまして、いわゆるもう最強の布陣というやつでございます。まあ、この後でしたらもうどんじりに控えてもどのようにでも戦いなさい、華々しく打ち死にをしていらっしゃいという顔付けの達夫先生の親心を感じるんでございますけれども、打ち死にと申しますと、ただいまの大河ドラマ鎌倉殿の13人、この話をね楽屋ではなかなかできないのでございます。というのも楽屋にいらっしゃる師匠方先生方というのは往年の熱い大河ドラマファンの方が多いですから、あんなのは大河じゃないよと、喋り方聞いてみろデタラメじゃねえかよと、講談の方がよっぽどデタラメなんですけれども、とにかくね、ちょっとあまりこの話はできないんですが、私は大好きでございまして、ことにいろいろと面白いというのが、いわゆる有名なハイライトシーン、こうしたものはあえて描かないんでございますね。源平の戦でございますから、有名な日本人なら誰でも知っているようなシーンたくさんございます。日踊り越えの坂落としであったりとか、屋島の合戦壇の裏、また安宅の関ですとか、弁慶の立ち往生、そういう有名なシーンは視聴者の頭の中だけで想像をさせておいて、描くところというのは人間ドラマ細かいところ、そちらに全部の力を注いでいくという、おそらく頭の中で描くイメージの美しさ、これをいくらお金をかけたロケでも超えることはできなかろうという割り切った潔さのようなものも感じるのでございます。源平の戦というのは非常に美しいものでございまして、数々の古典の作品にもなってございます。私のふるさとというのは福岡県の北九州市でございまして、源平の最後の戦場壇の浦はすぐそば、子供の頃から親しみがございます。関門海峡、これは非常に狭い海峡でございまして、一見するとただの川のよう、こちら岸から向こうを走っている車の姿もよく見えるというほど、この狭い海峡に日本海と太平洋の潮の流れがぐーっと入って ってくるわけですから、大変に流れが速い昔から難所として知られております。数々の海難事故が起こっていた、そういうところもありますから、これはおそらくここで滅んだ平家一門の呪いであろう、怨霊であろう、まことしやかな怪談がささやかれるようになりました。あの辺りを動いております小さなカニ、500円くらいのサイズでございますけれども、この甲羅には恐ろしい人間の苦悶の表情が浮かんでいたり、また泳ぐと引きずり込まれるというので、泳ぐものは皆白ではなく赤いふんどしをつけていた。この赤というのは平家のお色でございます。こんなお物語が古くから伝わっております赤馬ヶ関。ここに宝一という盲人がおりまして、5つや6つの頃から血の出るような修行の甲斐あって、年若ながらその頃世に聞こえたる琵琶の名手、ことに平家物語を得意とし、中でも壇ノ浦の下りを語れば鬼人も涙をとどめえず鬼も泣いたと噂されるほど。阿弥陀寺の上官和尚という人が詩歌音曲を好んだそうで、この宝一の妙義に心を打たれ、暮らしの苦労なしに琵琶の修行をさせてやりたいものじゃ。寺の一間を貸し与え、できるだけの世話をいたします。宝一は他に役職のない限り、懸命に琵琶の修行に励んでおります。ある蒸し暑い晩のこと、上官和尚は那所の小僧を連れて檀家の通夜に呼ばれて留守。宝一は寝苦しさに耐えかね、縁先ににじり出て涼みがてら静かに琵琶を断じております。寺の裏手の小庭から潮風がスーッと吹き抜けてくる。すると裏門の方から何やら聞き慣れぬ人の気配、鎧をつけているのか、草ずりの音が聞こえてまいりまして、その足音が宝一の目の前でピタッと止まった。宝一か。高飛車な大きな声。
はい、宝一目にござりまする。どなた様でござりましょうや。
さればじゃ。名は明かされぬが、この寺の近くの者、我が主は猿やんごとなきお方にあらせられるが、そちの琵琶を聞きたいとのご情じゃあないしょう。一緒に参れ。高貴なお方の御前じゃ褒美は過分にいただける。
何やら意味ありげな侍の言葉、無下にお断りもできませず、さようでございますか、しからば。ちょっとお待ちくださりませ。そそくさっと身支度なして琵琶を持ち、いざご案内を差し出す手をぐいっと握った。氷のように固い指の冷たさ。
どちらへ参るのでございましょう。この寺近くのお屋敷とあれば私も大抵存じておりますが。
案ずることはない。我が主はこの度、皇位のご家来衆、あまた引き連れ、壇の浦の戦場ご覧になり、当赤馬ヶ関へご投留と決まった。かねて聞き及ぶそちの戦物語をぜひ聴聞したいとの仰せじゃ。皇位の方々の御前、そちの出世の手づるとなろう。
不気味なとは思いましたが、この殿井の絵師であろう侍がやんごとなきお方と、そのような尊きお方の前で琵琶を弾き語れる、それは身に余る名画である。いつしか恐ろしさは忘れ、 何やら我が身に幸せでも迎えるような思いがみなぎってまいります。やがて二人は大きな門の前へ着いた様子。開門！門が開く。やや内なる者、方一を命し連れ参りましたるぞ。廊下を急ぐ絹連れとすり足、スルスルと襖の開く音。穴井の次女に手を引かれ、石の木座橋上り詰め、身が引っ込んだ廊下を渡り、数えきれないほどの柱の角を幾度も曲がり、人々のさんざめく大広間へ。わやわやと男の話す声、ひそひそと女のささやく声が、まるで森の中の木の葉の鳴り下がるよう、キャラ香木と思われる、えも言われぬ香りが揺らめく中を進み、猛毛の席へ。宝一か。高貴な上郎と思われる声。
はい、宝一目にござりまする。
尊き御方より琵琶に合わせ平家を語りくれとの御上にあらしゃりまする。よしなにあいたのみまするぞ。
はい、あの傍らの御方様に申し上げまする。平家はご存知の通り長物語、お上におかれましてはいずれの段を語れとの御上にござりましょうや。
さればもとより壇の裏じゃ。壇の裏の戦のありよう相頼みまする。
はい、平家ご一門滅亡の壇の裏、哀れ深き場にござりますれば。
宝一おもむろに琵琶の調子を整えておりましたが、四弦一打ち、上々と琵琶かき鳴らして、源平最後の合戦壇の裏、時こそ来たれ、元暦二年三月二十四日の宇野王国に、源平両軍船出して壇の裏にて、上々とかき鳴らす琵琶の音に合わせて宝一は語ります。源平両軍船出して壇の裏にて陣を合わす。海の表わずか三十余丁を隔てたる。文字赤間壇の裏はみなぎり落つる潮なれば、源氏の軍船白旗乱して波に逆らい、平家の軍勢紅もよる旗立てて後ろに乗って押しかかる。この時新中納言平の知盛の京船の館に立ち入れて下事をする。味方の者ども受けたまわれ、戦は今日ぞ限り、少しも恐れることのあるべからず。東国の者どもに弱気見するな。いつのためにか命を場を惜しむべき。やがて源平海の表山頂あまりを隔てて矢合わせす。源平のかぶらや裏響くなかりになりななりして問い違い、一度に上がる時の声、磯打つ波の音もろとも山に響きてものすごし。去るほどに潮の流れがおもむろに西へと変わる。西へと走る潮の流れ、この木を待っていたかのように源九郎方眼義経が、天と地を覆すこの後に及び、法も掟もあるものか。船を操る過去勘取りを居殺し切り捨てる。当時の船戦の常といたしまして、白衣の漁夫、すなわち非戦闘員であります漁師たち、これは決して殺さぬのがお約束でございます。けれどもこの義経という男は当時の戦の常識を破り、無視をして味方を勝利に導いている。舵取りを無残に殺されまし、 また潮の逆流により平家はたちまちの負け戦。頼みがたきは人の心。四国鎮西のつわものたち皆平家を背き源氏につく。今まで従いついたる者も君に向かって弓を引き衆に対して太刀を抜く。かの岸に逃げんとすれば波高くして近寄りがたく、この渚によらんとすれば敵筒先揃えて待ち受けたり。さすろう平家の末路こそ無残なり。心中納言平知盛の今日、小舟に乗って急ぎ御船へ。世の中早これまでと相見えたり、見苦しからん者ども皆海へ入れさせたまえ。吐いたりのごうたり塵拾い手ずから掃除せられける。このありさまに清盛の妻二位の尼時子、二尾色の二つ重ねの絹打ち担ぎ、宝剣を腰に刺し勾玉の御箱小脇に、帝を抱きたてまつって船端へ。帝は今年8歳にならせたまえども、年よりははるかに大人びて、御姿美しゅうあたりも照り輝くばかり。驚きたる有様で、
あまぜ、我をば伊豆地へぐしてゆかんとするぞ。
二度の涙を押し包み、極楽浄土とてめでたきところへぐしまいらせ、波の下にも都の三郎ぞ、慰め奉り静かにと、千尋の底へぞ沈みたまう。この有様に御母建礼門院、御焼き石御硯左右の懐に入れ海へいらせたまいけるを、源氏渡辺の塔馬の城をむつる、たれともしりたまわねのも御串熊手にかけてずるずるずるっと引き上げる。ああもうよい、それにてやめてたも。世にも見事なるそなたの語りに引き込まれ、思わずもらい泣きをいたしました。さすがは音に聞こえた名手、あっぱれにおじゃりまするぞ。
はい、恐れ入りましてございます。私こそ我が身の妙が拙き技お気に召しましたでござりましょうや。
たとえようも泣き満足じゃ。明晩も今宵の続きを相頼みまする。
明晩もでござりますか。
さらばあと6日のご滞在、その間欠かさず頼み入る。褒美は後ほど十分に取らすとの御上にあらしゃりまする。明けるに間もなき時刻、これにて帰ってくだされや。
はい、それでは御前義名においともをつかまつります。
待ちゃ、このことは構えて人に漏らすではないぞ。身分をはばかりたも大恩みにあらしゃりますれば、その義はしかと相頼みまするぞ。
はい、申しません。どなたにも申し上げません。
どこのお方とも知らされず御前を下がり、その晩は殿井の絵師に送られる。翌日もまた迎えを受けて御前で平家を引き語り、方一が寺へ戻ってまいりましたのは、暁の鳥の声を聞く時分でございます。
方一、方一か。
これはお習字様、もうお目覚めでございましたか。
お目覚めどころか、ゆうべからまんじりともせずそなたの帰りを待っておったのじゃ。
はい、私の帰りを。
そうともよ、そなたはこれで もう二晩寺を開けておるようじゃ。一体どこへ行き何をしておった？
はい、やむを得ぬようがござりまして。
めかいの聞かぬそなたが夜夜中人に隠れて出入りをする、それは世もただの場所ではあるまいて。先ほどそなたがこの座敷の前を通った時に何やら背筋がぞっとした。もののけに取りつかれたのではあるまいの？
まさかそのような。あのお十字様、そう長いこととは申しませぬ。あと5日の間だけお目こぼしを願います。
5日じゃとな？
はい、7日の断層を約定いたしまして。
誰とじゃ？どなたと約定をいたした？
それは申されません。あの、申し上げかねまする。
どれだけ問いただされても方一は口をつぐんで話さない。上官和尚、その晩出かける際、寺男に命じまして、こっそりと見張りをさせてゆく。
日暮れからしとしとと雨が降り始める。夕暮れになるとだんだんと激しく、ああこれでは指物方一も出かけることあるまいと寺男思っておりましたが、ふと気がつくと、もういない。
おい、それ方一殿がいないぞ。
慌てて裏には出てみると、そぼ降る雨の中を琵琶を抱えた方一が音もなくかけてゆく。あっと思った途端にもう見えない。
方一殿！方一殿！
近くの家々軒並みに探しますけれども見当たらない。諦めて浜伝いに寺へ戻って行きますと、雨、風、波の音に混じり、かすかに聞こえる琵琶の音色。さてはと思った寺男が闇の夜道の露草を開けてひょいっと覗いた途端、はっと声上げ立ちすくむ。そぼ降る雨の中、幾百幾千とも数えきれぬ青白い鬼火がゆらゆらと舞う中、琵琶をかけ鳴らす方一。安徳帝の墓の前、さながら平家の怨霊が折り移ったかごとく無限の形相ものすごく語る平家の胸の内。
これさ、方一殿どうされた？ずぶ濡れんのその姿。
へい、ご無体な。高貴なお方の御前にて無礼いたさば承知をせんぞ。
へい、死の少々にでもなったつもりかね。おい、みだろく、こら、どうしたもんじゃろうな。どうもこうもねえわさ、このままじゃ死んじまうわい。おれ、ぬしゃそっち持て、わりゃこっち持つぞ。無理やりに連れ帰った阿弥陀寺の本堂、衣類を変えさせ、着付けを伸ばせ、どんと一打ち背中を当てる。
ここは、私は。
気がついたか？
その声はお十字様。
方一よ、そなたは悪鬼に見込まれた。
まさか、並み居る方々と心溶け合い、至福の思い、芸道妙理でございました。
目界の聞かぬは不憫なことよの。そなたが琵琶を語っておったのは安徳帝の墓の前じゃ。
それは
7日の断層を約定したと申したな。その断層が終わればそなた八つ咲きにされることであろう、連れて行かれることであろう。
そんな、お十字様、いやだ、お救いください。私はまだまだ引きとうございます。まだまだ、語りたいことが、まだまだございます。
法一よ、そなたが心に描いておったことは皆幻じゃ。幻になれば退けることも可能であろう。これからそなたの御体に御父の経文を書いて信ぜよ。夜の明けるのを待って身を清め、法一の御体にくまなく経文を。この般若波羅蜜多心経はのわずか264文字の短いお経なれども、その御利益は広大無辺。わしは読んどころなく今宵も出かけねばならぬがな、亡者が訪ねて参っても決して口を聞くでないぞ。声を出したが最後八つ裂きにされるであろう。
はいはい、決してお言いつけには背きません。したがお十字様、
そなたの体に書き込んだこの経文こそが何よりそなたの身の守り。声を出すでないぞ、動くまいぞ。くどくも念を押して、和尚は出かけて行きました。
頭から顔、足の裏からつま先までびっしりと書き込まれた般若心経の苦毒を信じた法一、縁先に座禅を組んで三密行法の手、静かに時が流れて日が沈む。あたりは漆を塗り込めたような真の闇。太古の昔よりたゆることのなき潮騒の流れがザザザザザザザザブザザザザザザザザザザザ。やがて裏門の方からガチャガチャガチャリ。法一は息を潜めてみじろぎもせず、法一、法一、殺気を含んで高鳴る声、続いて三度目の法一、身の毛もよだつ恐ろしさ。ガチャリとすぐ隣に鎧武者が。
返事をせんな、おのれこわっぱ、どこにおるのだ。
はて、ここに琵琶がある。耳が2つ。この耳、お上への申し訳、持ち帰ってくれようか。
鉄のような指にガッと掴まれた途端にビリビリビリビリ引き裂かれた。あたりは変わるからくれない。青白い雪のような影はガチャリ、縁側から降りましてガチャガチャ、ゆっくりと消えてゆくのが、見えぬはずの法一の目にはっきりと映ったと申します。
この法一の耳の傷は、その後名医の手当てによりほどなく本復をいたしました。けれどもこの奇怪な出来事以降、法一の語る平家物語、
さながら平家の怨霊が乗り移ったがごとく、聞き迫る不気味さ、むごたらしさ、えも言われぬ美しさ。人々の懺悔滅罪をこう、仏に捧げる番頭のごとき語りに聞き入る人々皆、でもさても、無類の琵琶法師じゃ、日の本一の名人じゃ、耳なし法一、耳なし法一と呼ぶようになりましたという、ラフカリオハン小泉八雲原作怪談より、耳なし法一という一席で、本日はご霊刻、誠にありがとうございました。
聞いていただきました田辺一華さん、演目は耳なし法一。まあ、あの昔話としてね、耳なし法一よく、まあ、あの絵本とかにもなっておりますし、民話っぽく語り聞かせるっていうことも行われている、まあ有名なタイトルでございますけれども、講談でもねこのように、まあ、語り継がれている。で、他の演者さんにもね耳なし法一やってる人たくさんいるんですけれども、まあ、この一華さんの耳なし法一は金霊先生という方から教わっているということでね、まあこの金霊先生のこの耳なし法一のこの緊張感、そして一華さんの語り口、まあちょっとね、まあ本当に七五調に整えていて聞きやすく、またフィラーがなく、腹から出している声でね、空間も感じさせて、声の強弱、高低、もう全てが完璧な講座なんじゃないかなと個人的には思っております。一華さんは、まあ、本当にねいろんな話をこの精度で仕上げてきているので、まあ、それは人気が出ますよ。それは人気が出ます。もうとにかく努力の人、もう本当にね、都内あるいはもう日本全国重い荷物を背負って講談なさっていらっしゃいますけれども、まあ、こういったね貴重なあの演者さん、ぜひね皆さんもぜひ生で見ていただければと思っております。誠実なお人柄、まあそこからにじみ出るこの芸、耳なし法一、素晴らしい講座でございました。まあこれはね、また最近ポッドキャスト聞き始めたっていう方にもぜひ味わっていただきたい講演ということで、ちょっとね一華さんに無理にお願いして、私がまた再配信許可を取りました。改めまして皆さんからのメールお待ちしております。しぶらく @gmail.com、 このポッドキャストの感想も聞かせてください。またハッシュタグしぶらく、カタカナでハッシュタグしぶらくでも感想お待ちしております。ぜひ反応してくださいね皆さん、うん、聞いてくださってる分ね。そして、まあ、よければ渋谷落語に足を運んでいただければ、このポッドキャストあのプロモーションとしてのね、ちゃんと効果がありますよと説明できますんで、ぜひよろしくお願いをいたします。2024年の11月、渋谷落語10周年公演、8日の金曜日から13日の水曜日、田辺一華さんは11月13日水曜日最終公演、千秋楽の最終公演、柳亭こちらく師匠、立花屋文蔵師匠、田辺一華さん、鳥が立川吉祥さんです。ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。といったわけで、皆さんのご来場、そして全ての公演のご視聴、心よりお待ち申し上げております。サンキュー達夫でした。